ゆる面でアブラハムを祝福しておられた。アブラハムは自分の全財産を管理している家の最年長のしもべにこう言った。あなたの手を私の腿の下に入れてくれ。私はあなたに天の神、地の神である主にかけて誓わせる。私はカナン人の間に住んでいるが、あなたはその娘たちの中から私の息子の妻を迎えてはならない。あなたは私の国、私の親族のところに行って、私の息子イサクに妻を迎えなさい。しもべは彼に言った。もしかしたらその娘さんが私についてこの地に来ようとしないかもしれません。その場合、ご子息をあなたの出身地へ連れて戻らなければなりませんか。アブラハムは彼に言った。気をつけて息子をそこへ連れて戻ることのないようにしなさい。天の神、主は私の父の家、私の親族の地から私を連れ出し、私に約束してあなたの子孫にこの地を与えると誓われた。その方があなたの前に御使いを遣わされるのだ。あなたはそこから私の息子に妻を迎えなさい。もしその娘があなたについて来ようとしないなら、あなたはこの私との誓いから解かれる。ただ私の息子をそこに連れて戻ることだけはしてはならない。それでしもべは詩人であるアブラハムの腿の下に自分の手を入れ、このことについて彼に誓った。今日はこの箇所から、イサクへ次世代へ継がせるものと題しまして、
早いものでもう4月の第4週になりました。毎年4月の第4週には、私たちこの同盟福音キリスト教会の教団役員研修会が行われています。今年はこの新型コロナウイルスの拡大防止ということで、残念ながら中止となってしまいました。この役員研修会というのは、各教会の長老や執事、役員が皆参加いたしまして、毎年その年のテーマで、しばらくの間さまざまなテーマの研修の時を持っています。昨年は今教団の5カ年計画で次世代への献身ということを掲げていることもあって、教団の20代30代の若い牧師や宣教師たち、確か6人だったと思いますけれども、それぞれの方々に今自分が描いているビジョンについて語ってもらう、そういう内容でした。その中で大垣教会の牧師である伊藤牧師が、アブラハム世代、イサク世代、ヤコブ世代という言葉を使いまして、自分はイサク世代なんだという話をしました。実際に伊藤牧師は牧師の家庭で生まれました2代目です。ただ彼はそういうことだけではなくて、同盟福音の第一世代のクリスチャン家族が、クリスチャンホーム第二世代の子供たちを引き継いでいって、そしてまたその信仰が孫たちに、第三世代に受け継がれている。そんな意味で自分たちの世代のことをイサク世代である。そんなふうに言ったわけです。そして自分の後から 続いてくる人たちにも神様の祝福の担い手となるためにこの技を受け継いでいきたいのだ、それが私のビジョンだという、そんな話をしてくれました。そして先日この伊藤牧師のところにも3世代目の赤ちゃんが生まれたんだそうです。今きっとなおさら伊藤牧師はそのことを願っているのではないかなというふうに思っています。アブラハムにしても、アブラハム、イサク、ヤコブと続くそのヤコブにしてもそうですけれども、このアブラハムとヤコブという2人の人物は聖書の中でも、特にこの創世記の中で非常に大きく取り上げられています。けれどもその間のイサクというのはあまり大きな出来事がないという印象もあるかもしれません。どうしても忘れられてしまいがちな人物です。けれどもこのイサクがアブラハムの信仰をしっかりと受け継いだから、その信仰がヤコブへ、ヤコブというのが名前が後で変わりましてイスラエルというふうになるわけですけれども、イスラエルに受け継がれていきました。そういう意味でもこのイサクという人が持っている意味は重要なんだということができると思います。今日はこの創世記の第24章の1節から9節までを読みました。今日のところはまだイサクは出てきていません。ここは父アブラハムの最後の仕事と言ってもいいかもしれません。さてそこで聖書は何と言っているのか少し見てみたいと思います。一節にこう書かれています。アブラハムは年を重ねて老人になっていた。主はあらゆる面でアブラハムを祝福しておられた。ここでアブラハムが老人になっていたと聖書は書いています。今日は手話通訳が横にいますので、老人っていうのをこうやってやるんだなっていうのを今初めて知りましたけども、アブラハムはサラを葬りました。サラが亡くなったのは127歳です。アブラハムはその10歳年上ですから、この時に137歳を超えていることになります。聖書は137歳を超えているアブラハムの年齢になってようやく老人になっていたという言葉を使っているんです。それはとても興味深いことです。今どうしても家にいる時間が長いのでテレビを見る機会が多いんですが、先日あるクイズ番組を見ていましたら、日本では50歳を過ぎた年齢のことを初老と言うんだそうです。私もまだ気持ちとしては若いつもりなんですけれども、昨年で50歳になりました。その番組を見ながら、ああもう自分は初老という年齢になったんだなというですね、何とも言えないちょっとこう複雑な気持ちになりました。なんとなくですけれども、私たちは年を取っていくということについてネガティブな受け止め方をしているような気がします。けれども聖書を読むと137歳あるいは140歳に近づくぐらいの年齢のアブラハムのことを老人と呼んで、けれどもその後に主はあらゆる面でアブラハムを祝福しておられたと書いています。ここには老人になったことが何でもないかのように書かれている、そういう印象を受けるわけです。翻訳の違いということもあるかもしれません。少し前に出た教会共同訳の方では、アブラハムは多くの日を重ねて年を取ったが、主はすべてのことにおいてアブラハムを祝福されたとなっています。老人という言葉が年を取ったという言い方に変わっていますけれども、こちらの方がより顕著になっています。神の祝福というのは年を取るとか老人になるということに何らマイナスの要素はないわけです。 そしてこの一節だけでも、神がアブラハムがサラを失った後、その晩年に至るまで祝福を与え続けておられたのだということがよくわかります。けれどもアブラハムには一つだけ心配事がありました。それが息子イサクの結婚についてです。この時イサクは少なくとも37歳を過ぎています。そして、25章の20節後のところを読みますと、イサクが結婚したのは40歳の時とありますから、それほど早い結婚でもないと思います。アブラハムがイサクの結婚のことで何を悩んでいたのでしょうか。息子の恋愛ぐらい好きにさせてやればいいと今日なら言うかもしれません。けれどもアブラハムにはどうしても譲れないことがありました。それで自分の全財産を管理している家の最年長のしもべを呼びます。137歳を過ぎたアブラハムの家の最年長のしもべという人が一体この時何歳だったのか、ちょっと気になるところです。ひょっとするとこのしもべも100歳を過ぎていたかもしれません。このしもべの名前は書かれていませんけれども、多くの聖書学者はエリエゼルだったのではないかと想像しています。エリエゼルというのは15章に出てくるダマスコのエリエゼルです。この時アブラハムにはまだ子供がありませんでした。それでアブラハムは自分の右腕として働いてくれていた自分のしもべを跡取りにするべきだろうかと悩んでいます。その時にそのしもべの名前がエリエゼルであると書かれていました。ですからこのしもべはアブラハムの右腕のようなとても信頼できるしもべであったに違いありません。アブラハムはこのしもべの手をももの下に入れさせて誓いをします。ももの下というのははっきりしたことは分かりませんけれども、自身の生殖器のある場所のことです。そこに手を入れさせるということは、このしもべに対する完全な信頼ということを意味していたようです。そしてこのしもべ、おそらくエリエゼルですけれども、エリエゼルに自分の故郷に行ってイサクのための妻を探してくるように命じます。この時にアブラハムは4つの条件を挙げています。その4つの条件を少し見てみたいと思います。まず第一に、カナン人の中から妻を迎えてはならないということです。それが4節に書かれています。そして2番目に、アブラハムの故郷に行って親族の中からイサクの妻を探すように言います。それがそれも4節でしょうかね、4節に記されています。第3番目は、もしそういう人物が見つからなかったとして、自分の故郷にとどまりたいというかもしれないけれども、イサクがその土地に行くというようなことがあってはならないと言います。それが5節と6節に書いてあります。そして最後に、妻となるべき人物が遠方への旅を拒むのなら、しもべエリエゼルはこの誓いから解かれると7節と8節に書いてあります。この4つの条件の中にアブラハムが何を考えているのかが明らかになります。その一つは、カナン人と結婚してはいけないということです。で、このことは聖書をよく読んでいる私たちは直感的に、ああカナン人は異教の信仰なんだからダメなのかなというふうに考えがちです。 けれどもよく考えてみますと、アブラハムの故郷であるカルデアのウルという場所はメソポタミア文明の土地で、その土地も主なる神様を信じている土地柄ではありませんでした。ですからカナン人であったとしてもカルデア人であったとしても宗教的な違いということが理由ではないことは明らかです。それならなぜアブラハムの故郷の人物をわざわざ連れてくる必要があったのでしょうか。昨日少し地図を開いてみまして、カルデアのウルからアブラハムがこの時にいたであろうヘブロンまで距離を測ってみました。まあ、ざっとですけれども1000キロぐらい離れています。でこの旅は10節を見るとラクダ10頭というキャラバンでした旅なんだそうです。で調べてみるとラクダは1日にだいたい50キロぐらいを旅することができるんだそうです。1000キロの距離を時速50キロで走ると、まあ、最短で20日間でたどり着くことになります。その数字を皆さんはどのぐらいのイメージ、そんなに近いのかと思うのか遠いと思うのか分かりませんが、まあ、実際にそんな最短でですね行けるわけではなかったと思うので、その2倍とか3倍という日程がかかったと思います。そうすると片道2ヶ月とか3ヶ月という旅です。そして実際にアブラハムの父のテラはその旅の途中真ん中ぐらいのハランの地にとどまってそこで死を迎えます。まあ、そういうことからしても簡単な旅ではなかったということがわかると思います。そういう厳しい旅をイサクの妻となる人にも経験させたいのだということをアブラハムが考えているということなんです。まさにそういう旅を経験させてこの地にやってくるということがアブラハムが考えていたことでした。アブラハムは神様からの約束を信じて遠いカルデアのウルの地から長い旅をしてカナンの地にたどり着きます。そしてその地を神様が与えてくださると約束をいただきました。そしてその約束はまさに自分の息子であるイサクに受け継がれることになるはずです。けれどもこの時アブラハムはまだ土地を手に入れたわけではありません。まだ土地を手に入れてない、そういう中にあっても自分に与えられている約束を自分の息子にも引き継がせようと願ったのは当然のことだったと言えると思います。そうであるとすると、このカナンの地を与えてくださるという神様の約束というのはどんなに素晴らしいことなのか、アブラハムの故郷の人がイサクの妻となってこの地に来ることによってイサクにそのことを明確に継がせることができる、アブラハムはそう考えた、そう言わなければなりません。そしてアブラハムはこのしもべに対する配慮も忘れませんでした。8節に、もしその娘があなたについて来ようとしないなら、あなたはこの私との誓いから解かれると言いました。一方的に、あなたはお前私のしもべなんだから私の言うことを聞きなさいと言ったのではなくて、ダメなこともある、ダメになった場合はもうあなたは自由にしていい、そのことも踏まえて必要なことを全部語った上でしもべは誓いをしたのだということがここに書かれています。しもべだからといって無理やり言うことを聞かせたということではなかったようです。考えてみますと、アブラハムはこの時老人になっています。妻のサラも死んでいます。アブラハムはそれよりも10歳年上です。しもべにしてもかなりの高齢であることが考えられます。 この長旅がうまくいかないということも考えられますし、妻を連れてくる間にアブラハム自身がの命が尽きてしまうということも十分考えられたはずです。ですからこの言葉はアブラハムの遺言という響きがあったはずです。そして実際聖書にはこの言葉がアブラハムの最後の言葉となっています。アブラハムがこのように自分の人生を最後の時まで祝福してくださった神の祝福が自分で途切れてしまうことがないように、最後の最後までそのことを心に留め続けていた、そういうことになると思います。神が与えてくださった祝福はどうしても次の世代に受け継がせたい、この祝福をイサクにも知ってほしい、味わってほしい、アブラハムはそのことをひたすら願い求めたのです。内村鑑三という無教会のリーダーになった人がいます。この人の本の中に後世への最大遺物という本があります。お読みになったことのある方も多いと思います。内村鑑三がまだ若い33歳の時に行った講演です。この講演の中でさまざまな後世に残すことのできる働き、遺物、残すことのできるもの、そのことについて語っています。文学、音楽、教育、工業をなすこと、お金を貯めること、いろいろな働きがあるということを語っています。いろんな仕事がある。で、その働きは誰でもできるということではない。そして自分のことを考えてみて、自分が何者にもなれなければ自分は平凡な人間として消えてしまうことになるのだろうかと内村鑑三はその講演の中で言いました。私たちの人生を振り返ってみても、今本当に多くの人たちが自分に与えられているこれまでの仕事をするということが困難な時を迎えています。うちにとどまっていなければならない、商売ができない、会社にも行けない、人のいるところに行ってはいけない、そうなった時に改めて自分という人間をもう一度考えさせられる、そんな時を私たちは迎えていると言っていいと思います。内村鑑三はこの講演の中でこういうふうに言っています。最大の遺物、後世に残すことのできるものとは何であるか。私が考えてみますに、人間が後世に残すことのできる、そうしてこれは誰にも残すことのできるというところの遺物で、利益ばかりあって害のない遺物がある。それは何であるかならば、勇ましい高尚なる生涯であると思います。これが本当の遺物ではないかと思う。他の遺物は誰にも残すことができる遺物ではないと思います。しかして、高尚なる勇ましい生涯とは何であるかというと、私がここで申すまでもなく、諸君も我々も前から承知している生涯であります。すなわち、この世の中は決して悪魔が支配する世の中にあらずして、神が支配する世の中であるということを信じることである。失望の世の中にあらずして、希望の世の中であることを信ずることである。この世の中は悲嘆の世の中にあらずして、歓喜の世の中にあるということを、という考えを我々の生涯に実行して、その生涯をこの世の中への贈り物として、この世を去るということであります。その遺物は誰にも残すことのできる遺物ではないかと思う。ちょっと古い日本語ですけれども、そんなふうに言っています。内村鑑三という人は、この世界は悪魔が支配しているのではなく、失望が支配しているのではなく、悲嘆の世の中ではなく、 神が支配してくださっているのだと信じて、自分の生涯をこの世界への贈り物として生きること、そのことが次の世代に残すことのできる最大の贈り物なのだと言っているのです。今私たちは暗い世界の中に置かれています。病気を収束させるためにステイホームと言われて外に出かけていくのが困難な状況です。そういう世の中であったとしても、神がこの世界を支配してくださっていると信じて希望を持って生きることができる、そういう私たちの生き方そのものがこの世界の光となるということです。神の支配というのはまさにその文字の通りですけれども、神が支えて配慮してくださるという意味です。それが聖書が語っている神の支配、つまり神からの祝福です。ここで内村鑑三が語ったことは、アブラハムが語っていることと一つに結びついてきます。神が私たちの人生を支配してくださる、神が私たちの人生を支えて配慮してくださる、この神の支配を知ること、そのことをアブラハムはイサクに残したいと願っているのです。そしてそれはイサクの妻となる人が長い旅を経験してこの地に来ればきっとわかるはずだと信じているんです。私たちは暗闇の世界の中を今生きているのではないのです。私たちには神の光が差し込んでいます。私たちは恐れに支配されているのではありません。全能の神が私たちを支えてくださって、私たちに心を止め配慮してくださるのです。私たちには喜びが約束されています。私たちは失望の中にいるのではなく、希望が与えられているのです。アブラハムはそのことを人生の最晩年に至るまで、137歳になるまで、老人になってもこの神の祝福を味わい続けることができたと言っているのです。そしてこの神の祝福は今私たちにも与えられているのです。この神の支配という祝福を私たちもまた次の世代に、私たちの家族に、私たちの周りにいる人たちにも届けていきたいと、そう願うのです。お祈りをいたします。主なる神様、あなたはこの世界を作ってくださいました。あなたがこの世界を支配しておられます。あなたがこの世界を支え配慮してくださっています。あなたの慈しみの思いを心から感謝します。あなたが私たちを支えてくださっているこの喜びを、この祝福を、どうか私たちが今この時味わうことができますように。そしてこの祝福を、この喜び、平安を、私たちの周りにいる人たち、私たちの次の世代にも受け継いでいくことができますように。どうか私たちをあなたの祝福の担い手としてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。